時刻は1時18分を回りました。上越にアイターンのコーナーです。このコーナーはスタジオから市外にお住まいの方にお電話をして直接移住をお誘いするコーナーです。スタジオにはアイターナリティの中村慎二さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。上越に移り住んで8年の中村慎二です。僕と一緒に移住をお誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長です。
はい、高野です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はですね、城下町高田、こちらに残るあの雪国の生活文化雁木町屋、こちらを大いに利用してですね、元気な楽しい街にしていこうという活動をしています。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一方。
はい、東京から移住しまして23年松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしていますが、このコーナーにはプライベートで出演しています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日出演してくださるのは横浜にお住まいの田村信義さんです。それでは、お電話つながっております。お呼びしましょう。田村さん。
はい、田村です。
こんにちは、よろしくお願いします。
あ、田村さんはずっとあの横浜の方にお住まいなんでしょうか。
あ、ね、私の母が岩手の生まれなので、
あ、
はい、で岩手で生まれて川崎で育ちました。
あ、なるほど、東北生まれということですね。
はいはいはい。まあ、その後でも実際住んでたのはですね、高校3年生で留学してから4年くらい、アメリカに住んでまして、2年間は、まあ、雪の降る田舎でしたし、あと仕事で
雪の降る田舎っていうのは、アメリカの中の田舎ってこと？
そうです。
ほうほうほう。どちらの方なんですかね。
あのモンタナ州ってとこなんですけど。
モンタナ州どの辺だろう、
はい、ロッキー山脈のふもとみたいな。
ああ、じゃあ割と西の方ってことですかね。
はい、そうです、そうです。
で、雪が降るってことはじゃあカナダ寄りのところ。
そうですね、カルガリーから3時間ぐらい南に行ったところですかね。
ああ、ははは、なるほど。
はい、まああとは仕事でベルギーに、まあ、出向で3年間
ヨーロッパの方にも。
はい、
結構か、あの世界的に飛び回ってるお仕事なんですか。
そうですね、今までずっと海外営業の、まあ、仕事でしたんで、海外は大体そうですね、53カ国ぐらい行ったんですけど。
あら、もう世界一周してますね。
もう ほとんどそういったところはもう他の国はみんな、出張ベースなので。
あ、なるほど。
週単位とか月単位なので、まあ、住んでるとは言わないですよね。
あれですかね、はい、じゃあ日本に住むより外国の方が長いみたいな感じでもあるんですか。
は
い、
そうですね、10年ぐらい前まではもう半々とか、むしろ海外のが長いみたいな、そんな時期も
あ、そうですか、はい、日本語は忘れてないですね。
田村さん、海外、はい、営業を、ね、されてたっていうことなんですが、その内容ってどんなお仕事だったんですか。
はい、まあ、いろいろやってきたんですけど。
いろいろやってきましたか。
はい、まあ、食品包装フィルム、まあ、食品パックするようなフィルムの、はいはい、まあ、メーカーですとか、まあ、商社にいたり、はい、あとは変わったとこだと、まあ、ゴム風船を、はい、まあ、コンテナで、ヨーロッパに売ったりとかですね。
それはコンテナごと売るみたいな感じ。
もうコンテナ満載にして何百万個っていう。
それはすごいですね。
そんなことやったりとかですね、あとは、まあ、フィリピンの、まあ、ジャングルの奥地に行ってですね、生ゴムの生産なんかに、まあ、参加したりとか、
はい、
まあ、最後の方っていうか、海外であとヘビーだったのはですね、刺繍をする機械がこうあるんですけど、はい、プラントが。
刺繍っていうと、縫い物の刺繍。
そうです、そうです。ウェディングドレスとかそういったものに使うんですけど、これを売り込みにですね、
はい、
イスラムの国とか、
まあ、
インド、はいはい、パキスタン、
すごいですね。
そういったあの国ってやっぱりいろいろ難しさがあったりするんですかね。
そうですね、やっぱりもう全く、特にイスラムなんて今なかなか縁遠い、まあ、カルチャーでしたので、慣れるまではちょっと時間がかかりましたけど。
なるほど。そういったいろんなお仕事っていうのは、はい、一つの会社でいろんな部署に移ったって感じなんですか。
大体一番長いところで6年と3年とか、はいはいはい、まあそんな感じですね。
じゃあ割と日本的な終身雇用じゃなくて、アメリカっぽい仕事の仕方みたいな感じなんですかね。
そうですね、もともと海外に興味が すごいあったので、
なるほど、
好奇心につられるままみたいな。
あ、ちょっとなんか面白いですね。僕はあの外国に住んだことはないので、
はい、
あのバッチリ日本的なあの生き方で馴染んじゃってますけど、
あの
アメリカだとね、あの割と転勤じゃない、転勤じゃない、あのなんていうの、職を変えるっていうのが、あの普通で、逆に一生勤めないっていうふうなことを聞いたりもするんですけどね。
逆にまああれですね、海外いろんなとこから日本見てると、やっぱり日本の良さもいろいろ。
そこはじゃあいいところでもありますよね。
はい、そうですね。はい、
そうですか。うん、なるほど。
私ちょっとあのお聞きしたいんですけど、田村さん、あれですか、その海外に興味があるっていうのは、海外のどういうところに興味があれなんですか。仕事はあの最優先ではなくて、何か他にそういう何か あるんでしょうか。
いや、やっぱりそのですね、やっぱ現地に行って、はい、まあ、違う文化に触れると、なんとなくまたこれなんだろうってこう思ってるうちにですね、うん、まあ、いろんなこう縁が降ってきて、
はいはい、
それで、まあ、なんとなくそのあの呼ばれるかのように、
あ、なるほどね、
いろんな仕事やってきたんです
ね。でもその感覚はちょっと分かるような気がします。あの僕はあの逆にこの上越に何で来たのって言われると、はい、やっぱそういろんな縁があって来てしまってるわけでね、あの その感じはちょっと分かりますね。あ、じゃ あの今のお仕事はどんな感じなんですかね。
あの今はあの、まあ、コスト削減が、はい、あの、まあ、環境貢献になるような、まあ、日本の技術をですね、はい、あの使って、はい、まあ、環境コーディネーターみたいなことしてるんですけれど、
お、なるほど、
まあ、今実はあの縁あって水商売してるんです。
水商売、
どこで、中町で
中町っていうのはあの上越のことを知らないとわからないです。
あ、そうですね。
あの水商売って言っても、あの 100% 水で作った、
はい、
あの水洗剤の販売元やってます。
なるほど。
はい、水の洗剤、
そうです、水だけで作った、まあまあ、だけというか水を原料にした、あ、洗浄するです、ね、
あ、水洗剤。それはじゃ あのあれですね、普通の水より洗えるっていう、
はい、
何かがあるんでしょうね。
そうです、高アルカリなので、うん、高アルカリ水なんですけど、
はい、
まあ、これあの、まあ、ペーハーって言ってもちょっとあんまり分かりにくいですけど、
う
ん、まあ、大体市販されてる洗浄剤の6倍ぐらいの強さのものですね。
すごい。もちろん環境にいいですよね。
はい、そうなんです、あの、うん、そのまま排水しても、もう全然環境には負荷になりません。
なるほど、はい、あ、そういうのあるんですね。面白い。その
食器でもこう洗濯物でも大丈夫っていうことなんですかね。
そうですね、
いろんな種類があったりするんですね、きっとね。
あのやっぱりいろんなとこから出てるんですけど、うん、もうとにかくもう一番いいものを作ろうってことで、
うん、
もう他が落とせないようなあの強力なベトベト油までやっちゃおうっていうことで、う
ん、あ、なるほど。あ、それはやっぱりあれですか、あの日本の技術ってことになるんですかね。
はい、そうなんです。
お、それはすごい。
先日も実はあの、はい、今年に入ってあのヨーロッパ、フランスとベルギーの市場も見てきたんですけど、
はい、
やっぱり日本が一番この技術は進んでるみたいで。
お、それはなんか誇らしいというか、
う
ん、
そうですよね、
そういうことですよね。あのなんかたまにニュースで見ると、あの北京の環境が良くないとか、あの、はい、インドのね、あの、うん、がすごいってたまに聞いたりしますけど、そういうところに日本の技術が生かされるとやっぱいいかもしれないですよね。
そういうことしたいですね、これから。
あ、これはじゃあ世界的に素晴らしいお仕事、うん、ということ
で。ありがとうございます。
お、はい、で、今はこれからどんな感じになることしてます？
あ、そうですね、はい、あの今こういったものをですね、あの、まあ、工業製品の例えばネジ切りの、うん、例えばあの新潟なんかでもあると思うんですけど、ネジ切りなんかの工程で、
はいはい、
あのネジ切り油の脱脂するんですけど、
はい、
まあ、そういったものなんかもこの水で落ちるので、
ま
あ、そういったあの用途の開拓ですとか、
ま
あ、施設で使っていただいてるんですけど、まあ、そういった用途を広げていくってことですとか、
はいはい、
あとはもうあれですね、もうヘビー級のもうベッドベッドのあのベタベタした感じの、
はい、
あの油とかヤニとか簡単に落ちちゃいますんで、
換気扇とかですかね、やっぱり。
これはね、使ってる人しかわからないカラッと感というか。
あ、そうですか。
主婦にとってはもう最高の味方ですね、その換気扇の汚れがね、綺麗に落とせるなんていうのは。
本当に、
ね、そうするとそれってあのどういうところで、うん、もうその辺で売ってるんですか。
いや、あの今あのネット販売とですね、
ネット販売ね、
あと、まあ、フッキーナって名前でやってるんですけど、
ダジャレ、
いや、もうそうなんですよ、
ああそうか、
いや、ちゃんとその名前には裏があるんですけど、はい、あの私その20年も前に、はい、そのベルギーにあのいた頃もですね、
はい、
あのポップコーン大好きで、
はいはいはいはい、
ポップコーンを作るこうマシンというかも、電子レンジにこう入れて作るようなのをずっと持ってたんですね、
は
い、これがもうベッタベタになってて、でも嫁さんに捨てろ捨てろ言われたんですね。いろいろ試したんですよ、キッチンソープからいろいろ買ってきたりとかして試したんですけど、どうしても落ちないと、もうこれは自分の戦友だからなんとか助けたいと、言ってる時にこの水洗剤だったんですね。
いろいろ面白いですね。
あ、で、フッキーナと。
あ、なるほど。
なるほどね。
そうやって世界的に活躍されてるわけですか。我々 の新潟県の方とか上越の方ではお仕事されたことあるんですか。は
い、以前にですね、
はい、
上越市というよりは新潟ってくくりで頭にあるんですけど、
はいはいはい、
上越市に仕事で行ったりとかですね、あとはそうですね、国際大学があるところにですね、友人を訪ねて行って、
はい、それ
でスキーに行ったっていう思い出があるとか、まあ、そんな感じですかね。はい、
田村さんですね、
はい、
海外からまあ帰ってこられて横浜で今都会暮らしなんですけども、
はい、
何か国内でですねどっか住んでみたいなっていうなんかそういう願望っていうのはありますか。
あ、もちろん願望はあります、
はい、
やっぱりこう都会といっていうか、まあ、こっちの方住んでますとですねやっぱりその、なんか毎日追われてるような忙しさというか、まあ、そんなのでこう追われてるような感じがするんですよね。で、どっかこう例えば渋谷とか新宿とか行ってもなんか人が多くて、はい、人当たりしちゃうぐらいの。
あ、それわかります、
はい、そんな感じなので、
はい、
まあ、自分的にはやっぱり、うん、自然になんかこう手が届くような自然に近いところがいいかなと思ってますね。
なるほど、それを実現しちゃうと僕みたいになっちゃうわけですけど僕も若い頃はね関東の方にいましたのでちょっとその気持ちわかります。
あ、
なるほど、
うん、まあ、あれですね、田村さんこの上越っていうところは、はい、まあ、はい、山あり里あり海ありですね、まあ、酒あり、食べ物あり、女性も綺麗だということで、はい、田村さんの願望を兼ねられる地域ではないかなと思っておりますので一度、訪ねていただきたいなと思っています、
はい、ということでこの番組はですね、はい、上越に I ターンをお誘いするコーナーという使命になっておりますので、
はい、
田村さんもお誘いされてるわけですが、
はい、
この上越について何かご存知なことってあります？
はい、いや、上越って言葉自体が、まあ、上越新幹線ぐらいですか、
は
い、あんまり、
あ、そこですね、はい、横浜の方にはですねぜひこれを言っといた方がいいんですけども、上越市に行きたい場合は上越新幹線に乗っちゃいけなくて、はい、北陸新幹線に乗らないと来れないっていう
とんでもないとこ行きますから
ちょっと角度がね違うので気をつけましょう、
はい、そうですね、うん、自然のいっぱいあるところって言ったら、私がちょうど集落づくり推進といって限界集落を回ってるんですね、もうそこ行くと皆さん若い人出てっちゃってるので、ぜひぜひぜひ牧区の限界集落の方にもちょっと顔を出してみて自然たっぷりのところでね、気に入ったところがあったら住んでいただきたいと思いますけど。
あ、いいですね、
いいですよ、最高ですよ。
特にこちらの方はね、なんていうか海外によく行かれた方にとってはもう日本の中の日本みたいな雰囲気があると思いますので、は
い、昔ながら色があったりね、
遊びに来ていただけるといいんじゃないかなと思います。
実際に海外でも、海外にこう雪のあるところにねお住まいになったことがあるということなんですが、その雪国のイメージってどうですか。は
い、そうですね、私の田舎は岩手でやっぱり雪国なんですけど、はいはい、なんかどうしても親戚とか聞くのがですね、やっぱ雪下ろしが大変だとか、
うん、はい、雪下ろしは大変です、はい、
とかもう何しろこう外に出たくないとかそういうこと言うんですよね
なるほど。
ですけど私が行ったそのモンタナってとこはですね、まあ、モンタナでも、まあ、そのちょっと観光地だったこともあるんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、その田舎らしさをよく出して てて、いい街で、はい、便利ではなかったんですけど、うん、こう不便さあんまり感じなかったんですね。
あ、でもそれはこ上越の方でもねちょっとわかる気がします。雪はね確かにすごいし、雪下ろしも大変なんですけど、その代わり除雪能力はすごいんですよ上越市。もうねすごいドカッと降ったと思えば、数時間後には道が綺麗になって普通に走れるってい
う。すごいですね。
それはね僕こっち来てすごい感心しました。もうこれがないとね、なかなかね、ちょっとそう、引きこもっちゃうっていうのは、ちょっと気持ちわかるんですよ。
はい、
はい。新潟一つだけちょっとトラウマがあってですね、その、国際大学 の, その友人と遊びに行って、そのスキー行った時ですね、下からスキーのゴンドラというか、リフト乗って、上に行く間に、もう、はいはい、雪だるまみたいになっちゃって
なります、はい、
ああいう雪は初めてだったので、全然スキーが滑れなくてそのぐらいですかね。
こちらの雪はねちょっと重みがあるっていうかね、モンタナ州の雪は多分軽いんじゃないかと、ちょっと行ったことないんでわからないですけど、違うかもしれないですね。
まあ、そこで多分あれですね、新潟でスキーしてたら相当上達しますよね。逆に
そうです。
そうですね、
すごく上手くなりますね、
はい、メジャーもね楽しめますからね、
はい、ということで、無理にとは言いませんが、上越への移住その前にまた一度ね上越に機会があったら、はい、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。
冬場に来てほしいですね。
あ、そうですね、
行ってみたいです、はい、
それからね元気っていうのもありますんでね、これがまた素晴らしいんですよ、はい。家のですね、母屋の庇を伸ばして、その下が通路になってるんですけども、
風情があってね、
風情があってね、これをぜひ見ていただきたいなと思っています、
はい、ぜひ行ってみたいです、
はいはい、ぜひお待ちしてますよ。
ありがとうございます。
電話の先は横浜にお住まいの田村信義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてスタジオゲストは上越移住支援ネットワークワッショイ管理人の中村真嗣さん、越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして先輩移住者の松本美鈴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に会いたんでした。
足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を